はい、それではですね、問題見ていきましょう。で、まず、証問1からですね。で、証問1は、共同相続と登記というふうに言われている事案ですね。で、ちょっと事実関係確認しておきますと、甲土地の所有者 A が死んで、A の妻 B と、息子の C が、甲土地を共同相続しましたと。で、その後ですね、C が、自己名義に単独のですね、登記を入れていると。で、そして、D に対して、この甲土地を売買して、で、所有権移転と登記手続きも行っていると。だから今、甲土地はその D の単独所有という形で、その登記簿上になっているわけですよね。で、そこでですね、その B が D に対して、甲土地についての所有権移転登記の抹消登記手続きを求めていると。この請求が認められるかということですね。で、まずですね、確定的なのは、C の持ち分、C の相続分ですね。これについては、C は有効に単独で譲渡することができますから、そして、D はですね、もうすでに登記を備えてしまっているので、なので、少なくとも C の持ち分に関しては D が優先します。ね。これはもう確定ですよね。これは争いない結論というふうに言っていいと思います。だから問題は、その B の相続分、B の相続分に関して、登記なくして D に対して権利を主張することができますかっていうね、そこですね。で、この点に関して判例をどう考えたかっていうと、これはまあ登記をいらないと。登記はいらないんだという、そういうふうな立場に立っているわけですね。なぜかといえば、それはその B の持ち分、B の相続分については C は単なる無権利者と。無権利者とすれば D もまた無権利者だろうと。無権利者からの譲る権利である D もまた無権利者と。まあ、もちろん94条2項累進適用とか、そういうような、ね、可能性はなくはないんでしょうけど、まあ、本文ではね、そういったようなことは検討しなくていいでしょうから、ね、まあ、94条2項累進適用っていうのはね、検討されるのは、例えばね、そのまあ B に既得性があるとか、まあそういうような場面でね。で、今回はそういうような事情全くないですから、94条2項累進適用っていうものはまあ考える必要ないかなっていうふうに思うんですけどね。まあなので、原則通り、無権利者からの譲る権利 D に対しては、登記なくして権利を主張することができると、ね。こういうことになるのかなと思いますね。ね。はい。あとね、ちょっと登記法絡みのね、ややこしい問題があって、そのどの範囲でですね、抹消、まあこれ公正なんですけども、この公正登記ね、手続き求めることができるかっていう、そういうふうな話はね、一応あったりするんだけどね。はい。まあ、それは、その、あくまでも実体法のね、その B の、まあ、持ち分の限度で。だから C の持ち分は、B が勝つのは間違いないですから、だから B が、ね、B が自分の持ち分について、D に対して権利主張する際には確かに登記はいらないんだね。だからその限度で修正を求める、ね、公正を求めることができにとどまるから、C の持ち分については、まあ、D のね、名義になっちゃうと。ね。だからまあ、実体法的にはこれ B と D の共有みたいな形になるんでね。B と D の共有みたいな形になりますから。だからその意味でいくと、B がその自己名義の登記に全部ね、こう変えろっていうのは無理なわけで。B の持ち分に関して登記をね、戻しなさいというふうに言えるにとどまるということになりますね、これね。はい。まあというね、ちょっと登記法絡みの問題もありますけども、まずは実体法だね。実体法でどうなのかっていうのを考えてから、まあ登記の話ですからね。はい。実体法的にはその B の相続分について、B の持ち分については登記なくして権利主張できるということになるわけです。次、証文2ですね。で、証文2はですね、これは放棄と登記と、相続放棄と登記というふうに言われている事案ですね。で、ちょっと事実関係確認しておきますと、乙土地の所有者 E が死んで、E の妻 F と、G が、一人息子の G が、乙土地を共同相続しましたと。で、その後、G がですね、相続を放棄したということですね。で、相続放棄が起きるとですね、これは訴求効発生しますので、まあ、F がですね、単独相続したのと同じような状況というものが起きるわけですよね。939条ですよね。で、ただ、その相続放棄後、F がその登記を備える前に、G の所有権者 H が、乙土地についての相続分を差し押さえて、で、登記をしたということですね。で、そこでですね、その F が、まあ、自分が単独所有だという形で、H に対して差し押さえ登記の抹消登記手続きを求めたということになります。で、これが認められるかですね。で、後段部分は差し押さえと、放棄、相続放棄のね、順序を逆転した場合ですね、これどうなるかって話です。で、前段が放棄後の第三者の事案で、で、後段が放棄前の第三者の事案ということですね。で、939条を見ていただくとわかるんですけど、これ第三者放棄手がないんですよね。939条、ちょっと条文見ていただきたいんですけど、相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすというふうにありますんでね。で、第三者起きてはないということで、で、判例はですね、放棄後の第三者、放棄後の第三者の事案についてですね、登記不要説の立場に立っています。だから、放棄前の第三者っていうのはよくわからないんだけど、ただまあ、939条はね、第三者起きておいてませんし、また判例ロジックから考えてもね、おそらく、まあ、放棄前の第三者についても登記不要説を取るだろうというふうに考えることができます。 というわけで、結局ね、これ、法規と差し押さえの前後問わずですね、登記はいらないというね、そういうふうな形になってきますよね、これはね。まあ、だからちょっとその意味でね、相続法規っていうのは特殊といえば特殊ですよね。はい。次、証文さん行きましょう。で、証文さんはですね、遺産分割と登記というふうに言われているものですね。で、事案を確認すると、兵と地の所有者 I が死んで、I の妻 J と一人息子の K が兵と地を共同相続したと。ですね。I が死んで、J と K が共同相続人だということです。で、遺産分割協議をしたんだけども、その協議が成立する前に、K の債権者である、L が、兵と地について、K の持ち分を差し押さえと。で、その旨の登記を行ったと。で、その後に遺産分割協議が成立して、兵と地は J の単独所有ということになりましたと。で、そこで、J が L に対して差し押さえた時の抹消登記手続きを求めていますということですね。で、後端部分はですね、またこの前後が逆転した場合ね、差し押さえと遺産分割協議成立の前後が逆転した場合になりますよね。はい。で、要するにこれは前段がですね、遺産分割協議の成立前に現れた第三者。遺産分割前の第三者ですよね。で、これに対して、後段がですね、差し押さえが遺産分割協議成立後ですから、だから遺産分割後の第三者っていうね、そういうふうな事案になってきます。で、まず前段からですけども、前段はですね、909条という条文があって、遺産分割についてはですね、これは訴求項が認められています。909条の本文ね、遺産の分割は相続開始の時、遡ってその効力を生ずるというね。なので、J としては、その当初から自分が単独所有だったと。だから結局この、ね、L の差し押さえは無効だろうと。まあ、こんな主張してくるでしょうね。でこれに対して、L としては909条の正し書きですね。ただし第三者の権利を害することはできないと。この正し書きに当たるんだから自分は保護されるべきであると。まあ、こういうふうにね、主張してくるのかなっていうことになります。でそこで問題になってくるのが、この L がですね、第三者に当たるかどうか。第三者として保護されるかどうかという話ね。で、この点については、最高裁判例っていうのは明確なものはないんですね。ダイレクトなものはないんだけど、ただ判例はですね、これは、遺産分割前の第三者について、登記を必要とする。登記を具備してるってことを条件に第三者として保護するっていう、そういうような立場じゃないかというふうに言われています。ちなみに善悪に問わないですね。善悪に問わないです。登記を備えることが条件です。で、この登記を備えるっていうのが、これが対抗要件なのか、権利保護要件なのかって話があるんだけども、まあ、権利保護要件説が通説だし、また判例じゃないかとも一般に言われてますね。ちょっと判例はね、ダイレクトなものがないんで分かんないところもあるんだけどね。はい。で、そうするとですね、本文に当てはめるとどうなるかということですけれども、まず L はですね、遺産分割協議が成立する前に現れたものですから、遺産分割前の第三者ですよね。あとは、差し押さえて登記も入れていますので、登記もあるということで、909条の正し書きの第三者に当たるということになりますから、結局ですね、J の請求は認められないという、そういうふうな結論になりますよね。はい。いいですかね。で次にですね、後段部分、遺産分割後の第三者の場合には、この場合には909条の正し書きは使えないですよね。遺産分割前の第三者に限られるからですね。で、じゃあどうなるのかっていうと、実はですね、これ平成30年相続法改正前は、判例がですね、解釈で対抗関係になるというふうに考えてました。つまり177条の適用問題だというふうにするのが判例だったんですね。遺産分割後の第三者については、これは対抗関係になるという判例があったんですよね。で、ただ、平成30年の相続法改正でですね、899条2っていうのがね、設けられて、で、その1個をね、そこに引用しておきましたけど、相続による権利の承継は遺産の分割によるものかどうかに関わらず、事情及び第901条の規定により、これ、法定相続分ですね。法定相続分の規定です。により算定された相続分を超える部分、つまり法定相続分を超える部分については、登記登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないと、こういうふうに定めが置かれました。なので、これはまあ明文規定ですね。明文規定によってまあ処理されるということになるわけです。で、本文に当てはめるとどうなるかっていうと、J はですね、その法定相続分を超える部分、つまりその K の相続分ね、K の持ち分については、これは登記を備えなければ権利書できないということになりますので、なので結局ね、J は、その部分の、その K の相続分については L に対抗することができないと、こういう結論になりますよね。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、ちょっと回答例の方を確認していきましょう。で、まず、証文の1で、法的な根拠としてはね、まあ、所有権ということになるでしょう。まあ、これね、実態法的には厳密には共有権という形になると思うけどね。 その後に書きましたけど、その C の持ち分については、結局ですね、B は絶対に優先し得ないんで、なので、まあ B のね、その根拠っていうものは、まあ所有権では共有権なんだけど、まあまあまあそこはいいでしょう。で、結局その C の持ち分については、まあ有効に譲渡されて、で、登記も備えられてますから、だからね、B が勝つ余地ってまあないわけですよね。で、問題になってくるのは、じゃあ B の持ち分がどうかって話です。登記なくして権利書できますかという話ですね。で、一応大前提として177条の適用においてですね、相続だろうが何だろうが、すべての物件変動についてね、登記はいるということです。だからつまり、相続によるものだろうが、意思表示によるものだろうが、常に177条は適用されるというふうに考える。およそ物件変動がある限りは177が適用されると。一応ここ確認しておきましょうね。で、そこで177のじゃあ適用があるかという話になるわけで、で、177条の第三者の異議の解釈になる。で、登記の献血を主張する正当な勢いがあるかどうかが、これが問題になってくるわけですよね。で、そこで、例の無権利の法律っていうのが出てくるわけです。つまり、この第三者っていうものの中に無権利者は入らないわけですよね。なので、その無権利者からの譲り受け人、この無権利者からの譲り受け人という、この D はこの第三者は当たらないっていうね、そういうような解釈になってくるわけだよね。はい。あとは、ま、94条2項のね、話って、ま、基本的に書かなくていいかなと思いますけど、ま、書くとしてもね、ほんと一言だけですよね。94条2項で、ま、保護されない限りとね、ま、一言だけ書くのはいいかなと思いますけど、ま、特に、その D の主観的な要件というものもね、問題文に書かれてないですし、B の規則性に関する事情もないですから、ね、これはま、明らかにね、その問題として、94条2項の類似適用というものは求めてない、書くことを求めてないわけですよね。なので、まあ、こういう時にね、あんまりこう、長々と94条にこう、類似適用の話をするっていうのはね、まあ、筋が良くないのかな、ということにはなりますよね。はい。いいですかね。であとは、ま、その登記法の問題でね、どの部分で、その抹消を求めることができるかって話もね、一応書いておきましたけど、まあ、ここはですね、ちょっとま、民法というよりどっちかというと不動産登記法のね、問題に近いかなと思いますので、まあ、書き落としてもいいかなとは思いますけどね。はい。で、次に、証文にですけれども、証文にもですね、法的根拠としては所有権ということになるでしょう。で、具体的に言うと、F はですね、単独所有を主張していくと、まあ相続放棄によってですね、それによって自分が当初から単独所有者だったと同じような形になりますから、だから、反面ですね、その差し押さえは無効であると。この H2 の差し押さえは無効であると。まあこういうふうに F は主張していくということになるでしょうね。で、これに対して、まあ H としてどう反論していくのかっていうことなんですけども、まあ登記をね、備えてないじゃないかというようなことが言えるかというと、まあ判例によれば言えないということになるわけですよね。これは放棄前の第三者でも放棄後の第三者でも同じですね。まあ厳密に言えば判例があるのはね、放棄後の第三者の事案ですけどね。はい。だから結局、その F の主張が認められるということになるわけですね。はい。で、次に、証文の3ですけれども、まず前段部分ですね。で、前段部分はですね、これは遺産分割前の第三者の事案ですよね。で、法的な根拠としては、まあ所有権ということになるでしょう。で、それを基礎づけるのが遺産分割協議ですね。その単独所有、J の単独所有とする遺産分割協議。で、これに訴求効があるということになりますから、だから L の差し押さえは無効であるとね。で、これに対して L としてはですね、ここはね、放棄と違うところですけど、第三者放棄定がありますから、だから第三者に該当して保護されるというふうにね、そういうふうにまあ主張していくわけですよね。で、その主張が認められるかっていう形で論証例を展開していくという形になる。で、具体的には第三者とは、これは遺産分割前の第三者を言うということね。あとは善悪に問いませんと。それから、権利をですね、その主張するという、まあその第三者と保護されるというためには、これは権利法要件としての登記がいるということになるわけだよね。はい。ということで、本文ではですね、この L というものは、まあ遺産分割前の第三者ですし、また、登記を経てますから、で、登記を経由してますからね、だから第三者に当たると。よって、そのね、L は第三者として保護されるから、J の請求は認められないと、こういうことになりますよね。はい。で、後段部分はですね、これは遺産分割後の第三者の事案ですから、だからその L がですね、その第三者に当たるということはないわけですよね。で、ただ、899条2の第1項というのがありますので、なので J がですね、その自分の法定相続分を超える部分、その K の法定相続分の部分に関しては、登記を備えてないと、権利の取得と、権利の承継というのは対抗できないということになりますからね。だから結局、その J の請求というのは認められないということになりますよね。だからまあ、この L 側からすれば、お前は登記を備えてないじゃないかというふうにね、そういうふうに主張していって、で、それがまあ認められるというね、そういうことになるでしょうね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。